ようございます。聖書と福音の時間です。クリスマスの楽しみの一つはプレゼントです。皆様の今一番欲しいプレゼントは何ですか？私は心の平安です。どんな時でも波風が立たない心、本当にいいと思いませんか？神様から今日このプレゼントがあなたにも届きますように。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は美容整形相談の記事を読みました。相談者の女性が整形したいのは目でも鼻でも顎でもありません。なんと手相なんですね。手相の生命線が短いので整形で生命線を長くしてほしい。そうしないと不安で仕方がないって言うんですね。命は手のひらのシワでは決まりません。命の作り主だけが命の支え主であり、また死につつある人間に永遠の命を与えることがおできになるのです。今日は私たちに永遠の命を与えるためにこの世に来られたイエス・キリストの誕生記録からご一緒に考えたいと思います。聖書にこう書いてあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これはキリストの誕生を知らせに来た御使いの言葉です。ここにクリスマスメッセージのエッセンスが語られています。第一に、この方はダビデの町で生まれることによって旧約聖書の予言を成就した救い主だということです。私たちは自由意志を持つ者としていろいろ選択することができますね。何を食べるか、何を着るか、どこに住むか、どこに旅行に行って、誰と会って、どんな学校に行って、誰と結婚するか、人生には実にたくさんの選択があります。しかし同時に自分で選べないこともまたありますね。自分の性別、血液型、名前、皮膚の色、目の色、DNA の配列、そしてどこで生まれるかについても私たちには選択の余地はありませんでした。まだ母親の子宮の中にいるとき、両親の意思や選択に影響を与えることはできないからです。それはマリアのお腹の中にいた胎児のイエスについても言えることです。しかしイエスキリストはどうしてもダビデの町で生まれなければならなかったのです。というのは、救い主の誕生を前もって予告している旧約聖書の中に、キリストはダビデの町で生まれると予言されていたからです。ところが両親はダビデの町よりも遥か北方にあるナザレという村に住む人たちでした。普通に考えたらダビデの町で生まれるはずがないんですね。ところが、この時ローマ皇帝が全支配地域の人口調査を命ずるのです。税金の徴収漏れがないようにするために厳格に実行された方策です。そしてこの調査の仕方は自分たちの先祖の地に里帰りして行われるという方法でした。イエスの両親ヨセフとマリアは二人ともダビデの子孫です。そこで彼らはダビデの町に移動しました。そしてこのダビデの町に一時滞在している間にイエスが生まれたのです。この瞬間、聖書の予言が実現しました。それも聖書を全く知らないローマ皇帝の命令のゆえにこのことが起こったんですから不思議です。これによって一つのことがはっきりわかります。神は約束なさったことを必ず実行する方だ。ということです。第二に、イエスは私たちのために救い主として生まれた方です。生まれたということは人間になったということです。イエスは処女マリアから誕生することによって 人類の一員になったというのです。神である方が人間になり、人類という運命共同体のメンバーに加わったというのです。今年2014年は、今は亡きクリスチャン作家、三浦綾子さんのデビュー作氷点掲載から50年目だそうです。処女作がいきなり1000万円懸賞小説に選ばれたということは、本当に衝撃的デビューでした。この彼女の2作目は、潮刈り峠という小説です。これは実話に基づく小説なのです。北海道の石狩にある急勾配の潮刈り峠で、明治42年、鉄道事故が起こったのです。先頭汽車の連結器が外れ、客車が下りを暴走し始めたのです。たまたまその車両に乗り合わせていた一人に、クリスチャンの鉄道職員、長野正夫氏がいました。暴走する客車の中で、パニックに陥る乗客を励ましながら、彼が最後に取った方法。それは、列車の前に身を投げ出して、車輪の下敷きになり、脱線転覆の大惨事を食い止めるということであったのです。乗客は文字通り、彼の身代わりの犠牲によって、命を得たのです。彼がそのようにして皆を救い出すことができたのは、同じ列車の一員としてその場にいたからです。キリストは人類の一員としてこの世に生まれた神です。神なのに神のあり方を捨てて人となって来てくださった方です。それはあなたの救い主となるためであったのです。第三に、この方は、主、キリストです。主というのは、神の称号です。単なる正しい人、立派な人、聖人君子や宗教的天才ではありません。この全世界、全宇宙、天地万物を作りになった神ご自身です。創造主にして、全知全能の神。それがイエス・キリストのご本質なのです。先日私はあるクリスチャンの手記を読み、大変感銘を受けました。彼のお父さんはある時から認知症が現れるようになり、日に日にそれが進んでいったのでした。そしてある時、家族が誰も知らない間に一人で散歩に出てしまったというのです。しばらくすると、自宅に電話がかかってきました。お宅のお父さんと違いますか？道で倒れていますよ。彼は自宅を飛び出して、そして父親がいる場所まで全速力で走っていったそうです。お父さんは見る影もないような惨めな姿で、駐車場の隅っこの方にうずくまっていました。彼は涙をこらえながら、お父さんをおんぶして家に帰りました。どこのどなたさんだろうという眼差しでおぶってくれてる息子を見るお父さん。この時の父親にはもう背負ってるのが息子だということすらもわからなくなっていたのです。それでは自分と父親の親子関係は終わってしまったんでしょうか？いや、終わらないと彼は言うのです。たとえ父親が完全に私を忘れても、私が父親を覚えている限り、私たちは親子の関係なのだ。二人の関係は片方が覚えている限り成立するのだと彼は言うのです。キリストは全知全能の神です。もしあなたがキリストを受け入れるなら、たとえあなたが将来認知症になって、わからなくなったとしても、あなたは確かに天国、魂のふるさとに帰れます。なぜなら、キリストがあなたをお忘れになることはないからです。どうぞ、あなたもこの、あなたのために人として来られたキリストをご自分の救い主として信じ、受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？ どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。